ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島シエルです。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとタイトルコールちょっとだけ変えてみました。
結構変わりましたね。
あ、結構変わりましたね。
いいですね。
かなり変えてみました。こっちの方がなんか、
はい。いいですね。
いいのかな。
始まるぞということで。
ああ、ありがとうございます。先生、あと今日。
はい。
実は、なんと、今、朝の7時という。
そうですね。
はい。いいですね、こういう、なんか、
いいですね、また、初心に戻って。最初朝やってましたからね。
そうですね、そうですね。はい、やっぱ朝は、いいですね。爽やかですし、頭の回転も早いですし、はい、いろいろ、なんか
夜疲れてる感じが出てないから。
そうです、そうですね。
爽やか感じ、そのまま。
はい。っていう、すいません、ちょっとそんな、はい。あ、先生、ちょっと思ったんですけれども、先生、いろんなスポーツ見てらっしゃるじゃないですか。
はい。
まあ、治療も含め、あと、はい、運動療法も。
運動療法、トレーニング、
はい。はい。どんなスポーツでも見れるんですか、先生は。ちなみに。
大体、まあ、なんとかできちゃいますね。
ああ。
方法があるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、必ずしも経験してなくても。
へえ。
はい。
あ、必ずしもそのスポーツを経験しなくても。
はい。まあ、かなりリサーチして情報がいりますけども。
あ、やっぱリサーチはされてるんですか？
はい。相当しますね。
へえ、はい。例えば、このスポーツ、例えばバレエだったら、はい、バレエの選手はこういう動きをするから、
あ、そうそう、まさに、はい。だから動きの面から、まあ今 YouTube があるから、世界ですごい一番の人を探してきて、まあそっちは目標に実しやすいと思うんですけども、
はいはいはい。
で、担当の選手のなんかよりも低い方も見ると、
は
い、その選手、まあもし低いレベルのがないんだったら、
はい、
若い子とか、一般の人か分かんないですけども、上手くない人と比較すると、上手いとこを引き出す、は
い、
引き立つじゃないですか。
あ、その人の。
はい、
はい、はいはい。
そんぐらい差を作れば、知らないスポーツでも、こんな使い方する、体の使い方するんだとか、
あ、
このタイミングで急に力を入れるんだとかっていうのが分かったりするんですね。
へぇー、はい。あ、じゃあ、その見る人がいて、
はい、
まあ、患者さんがいて、はい、で、最初にそのトップレベルの人を
見て、世界一流の、はい、見て、
で、さらにその患者さんの下のレベルの人も見ると。
はい、見ます、見ます。
あー、あ、はい、面白いですね。
そうと、必ず、まあ、何でも、比較の上でその人が見えてくるから、
はいはいはい。
それ出てきたところで、
はい、
まあ、でもそれはそれとして置いといて、
はいはい、置いといて。
で、ルールから、なんか道具から、あとはなんか所属してる監督との、ポジションとか、レギュラーだとか、いろんなものを調べて
って、そんなことまで調べるんですか。
で、総合的に多分彼女は、こういうとこを伸ばして、これ、
はいはい、
やると武器になって成果出るなっていう、
は
い、見立てをこう立てるんですよ。
すごい。
はい、で、それと、まあ、あとは本人がやるかどうかだから、ちゃんとそれを説明して、何がいいか悪いかとかで、メリット、デメリットとかを、すり合わせて、で、本人が最初にプログラム立てても、
うん、
やる気、もう死ぬ気でやる気にならないと、
うん、
それって達成できないんで。
そうですね、最終的には。
はい。だからそこは二人三脚というか、もう監督含めて、これで行くぞみたいなところに、やっぱり、落ち着かないと、
はい、
いくらいいものだって言っても、採用されなかったら、
ああ、確かに。
はい。ダメなんで、だから準備に結構2日間かけたりとか。
2日間ぐらい。
はい。
素晴らしい。
っていうようなプロセスを踏んでいくと、
はい、
まあ、何かしら、ここでやったら、こういうところを、
ね、
強化してやるといいんじゃないんですか、はいはい、とかいうの必ず出てくるんですよ。
はい。
はい。 で、大体、反対に自分が知らないスポーツだから、知らないなんか、うん、ダンスとか、特殊なものであればあるほど、うん、まあ、素人目線と似てるとは思うんですけども、やってる人の方が制約を勝手に自分で設けてるから、うん、これはこうあるべきだみたいな、それを取っ払った状態で、はい、もうすごいアイディアでポンってくるから、意外とそれがマッチして、まあ、バカ勝ちしちゃったりとかするんですよ。
で、リサーチの仕方だけでも、なんか、すごい有益な情報
を、そうですね。
提供できそうですよね。
はい。
まあ多分それはでも、先生のノウハウですから、あんまりちょっと
出してます。出してますよ。まあ出してるというか、スクールの3年目に、
はい。
まあ今の話も別に治療の場面で使えて、
うん。
もうずっと股関節症で、全然うまく歩けないんだけども、
うん、
もう一回ちゃんと、こう、銀座でも行って、こう、ウィンドショッピングしたいとかって、願いあるじゃないですか。
うん。
じゃその今、もう、すごくか、ちゃんと歩けないようなところから、どういうふうに、最後は、ね、ウィンドショッピングするかみたいな動きをどうやってやってるかとかって、靴はどうするとか、
はいはい、
なんか条件をこう揃えていったりとか、もっと歩けない人を見て、ここの筋肉使えるじゃないかとか。
そっか、それスポーツだけじゃなくて、治療のレベルに落とし込むと、同じように使えることができるってことですね。
はい、治療レベルの簡単なんですよ。
脳は簡単逆に。
はい。もうアスリートってもうトップオブトップだから、
確かに。
一般的じゃないことが多い。
そうですね、動作も複雑ですしね、本当に、はい、アスリートの方たち。
繊細で。
先生、ありがとうございます。また貴重な、前振りとは思えないような貴重な情報をいつも本当に、はい、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ先生、今日は本題にちょっと、入りますね。
はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。
今日は確かなんか質問形式じゃなくていくんですよね。
はい、今日は質問です。
あ、こっち質問ですか。
すみません。
ごめんなさい。
そうです、はい、大丈夫です。はい、ですね、
はい。
本日は静岡の方。
はい。
40代の受精師の方ですね。
はい。
はい。自由診療のメニューはどうやって作るのでしょうか。
ああ、
はい。自由診療のメニュー。
はい。
はい、土屋先生、梅島さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
はい。
特に梅島さんは医療関係者ではないので、
うん、
そうですね。反対にその違った目線での前説の話がとても面白いです。ありがとうございます。今日の前振りなんかも結構良かったんじゃないですかね。ありがとうございます。はい。やる気が出ますね。
はい。
アドリブではないですが、
はい、
ある程度予想範囲内の質問と違って、
はい、
時に土屋先生が悪乗りするお二人の掛け合いは、はいはい、貴重な情報にリズムを作って質問以上に参考になった気がします。
もうそっち面がいいんじゃない？
ありがとうございます。よく聞いていただいて本当に。
はい、
そっち面
で。おしまいみた
いな。これからも梅島さんの前説を楽しみにしています。
はい。
ありがたいですね。
ありがたいですね。はい、
土屋先生からいろいろな情報を引き出してください。わかりました、はい。これからも頑張ります。
はい。
はい。さて質問ですと。
はい。はい、
私は開業して間もなく、10年になる柔道整復師です。
おぉ。
はい。保険診療ばかりでやってきました。
はい。
保険診療。
はい。
ですが最近近くにライバル店ができたり、
うん
気軽にマッサージを受けられるお店が出店してきたり、
はい。
と、経営的になかなか厳しいです。
はい。
はい、そこで、自由診療をと、もう数年前から考えてきたのですが、
はい、
なかなか実行に移せません。
はい。
どういうメニューなら選んでくれるのか、
はい。
そのメニューの作り方を教えてください。
はい。
どうぞよろしくお願いします。
はい。
PS、
はい、
土屋先生はどこで施術されているんですか？サイトでもなかなか見つけられていません。どこでされているんですか？
まあ、東京の広尾で、
広尾で。
まあ、教会の本、場所がある、
ね。ああ、オランダ州療法の。
はい、
ああ、
はい、
広尾。
広尾ですね。
ああ、いいとこですね。
はい。
やっぱ立地は大事ですか？
立地、いや、まあ、多分どこであっても来るんじゃないですか。
まあ、そうですよね、そうですよね。ありがとうございます。ということで、皆さん、広尾で。
広尾でやってます。教会の方から質問してくれたら、まあ、だいたいもう紹介ばっかなんですよ。
ああ、すごい、さすが。
紹介もうほぼ 100% ですよね。
100%?
はい。
ていうか、紹介客しかいないと。羨ましいですね。途切れることなく。
途切れないですね。
途切れないですよね。はい、
なんか、リピートしないんですよ。だいたい直して、
はい、
で、まあ、久しくもう数年ぶりにとかっていう人も多いんですけども、息子がとか、友達がとか、
へー。 あ、じゃあリピートしないってことはもう治っちゃうってことですね。
治る場合が多いですよね。
ああ。で、治ったから良かったからリピートしてくれる、はい。別の方を紹介してくるみたいな。
は
い、
とか、まあ、前とは違って今度骨折しちゃったんだって言ったら、だいたい、必ず来たりとか。
皆さんぜひこのレベルを目指しましょう。紹介客 100% だそうです。頑張りましょう。はい。はい、じゃあ先生、質問ですね。
はい。
自由診療のメニュー。
はい。
ちょっとごめんなさい。また素人目線でのちょっと質問になるんですけど、保険診療と自由診療っていうワードが出ましたけれども、はい、僕のイメージ、
はい、
保険診療って、まあ、国に保険で申請して、はい、いわゆる、何割でしたっけ ?7 割が戻ってくる。
そうです。
だからまあ、病院の方に。
はい。
っていう診療の仕方。
3割負担、1割負担とかっていうのを、はいはいはい、まあ、国がちゃんと、
そういう、はい、ということですよね。
補助してってやつですよね。
で自由診療っていうのは、その保険が効かずに、
あ、そうです。
まあ、100% もらえるよっていう、
はいはい。そうです、そうです。
あ、逆に国の援助はないってことですか？
ない、全くないです。まあ、自由診療って書き方してますけど、普通に、はい、マッサージいくらとか、はい、なんかトレーニングいくらとか、もう普通の民間がやってることですよね。
ちょっと待ってください。いわゆる治療院でも、はい、保険診療と自由診療ってあるんですか？
ありますね、今は。
あー、それ僕のイメージですけど、絶対保険診療の方がいいような感じがするんですよ。治療院を経営してる人にとって。先生にとって。
まあ、それは経営目線じゃないですか。
うん、あ、そうです、そうです。
はい。はい。はい、だから、7割分が、国の方が払ってきて、
そうですよね。
患者さんの負担が低い。
そうそうそうそうそう。
患者さんは、3割分以上の価値のあるものを受けてるっていう。
はい、はい、はい。で、多分、自由診療に比べて、保険診療の方が、患者さんは3割負担で安く済むわけですから、はい、あ、じゃあ安い方に行こうっていうふうな、はい、なんか単純にそういうふうな、
はい、考えた昔はそうだったんですけども、結構制限があって、
はい、
接骨院ですと、なんか脱臼したとか骨折したとか、内身とか、捻挫とかって、
はいはいはい、
もうそれだけなんです。急性的な。
あ、はい、あ、が保険診療。
保険診療の対象になる。
あ、対象になるのが。はい、あ、対象になるのが決まってるわけなんですね、は
い。そうなんですね。
あ、なるほどね。
で、あとは時間がすごく短いと。
はいはい。
はい、まあ、病院とかだと20分とか。
ああ、なんか、あ、前先生おっしゃってましたね。
そうですね。20分みたいな、はいはい。
時間決まってるみたいな、はい。なるほど。
20分の中で、じゃあ、問診をやって、ちゃんと治療して、とか。意外とできないんですよ。やっぱ1時間、2時間あった方が。
確かに。
いいんですけど、まあ、保険診療はそういう制度なので。
あ、じゃあ先生は今やってらっしゃる施術は自由診療
です、
はい。ですよね。1時間、2時間かけて、じっくり。
はい。
精通してっていう。はい、ああ、そういうことだったんですね。時間が決まってるんですね。
はい。で、その中で成果が出れば、多分、まあ、安いなりにでも、3割負担で、払って、やっぱ成果を気にする方もいらっしゃるから、
うんうんうんうん、
そういう人は、じゃあお金払ってでもいいので、ちゃんと直してくださいって言って、
重心
を選ぶんですよ。
ああ、わかりました。腑に落ちました、
はい、
今、
はい。
なるほど。でも、一般的な何も知らない本当に普通の患者さんって、はい、そこまでよく分かってないと思いますよ、多分。
分かってないですね。
自由診療とか保険診療とかって。
はいはい、
僕も今初めて聞きましたよ、
はい、
だって、
はい。
あー。なるほど。あー、でもありがとうございます。分かりました。はい、で、その自由診療ですね、
はい。
で、自由診療のメニュー。
はい。
なんか、ありますか？そのメニューの作り方。この方は10年になる柔道整復師。保険診療ばかり今までやってきました。
はい。まあでもオープンして10年だから、はい、もう20年ぐらいやってるかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
40代だから。
で、最近ライバル店ができたり、
はい。
気軽にマッサージ受けられる他のお店、はい、まあ経営的なかなか厳しい中で、あ、そうかって、自由診療、うん。先ほどの自由診療ですね。はい、ああ、これでも差別化になりそうですよね、うまくやれば。
差別化にめちゃくちゃなるんじゃないですかね。
はい、
保険診療で、うん、成果の差を出すの、意外と大変なんですよ。やっぱ短いっていうのがあるのと、期間が決まってるとか。
なるほど、確かに。
90日とか120日とかあるんですよ。
何すか、それ90日とか
120日。
あ、わかりました。
期間です。はい、病院だと120日とか。
ええー。だから、一人の患者さんが、生き続けることができる期間ですよね。
はい、それ過ぎてはもうもらえないんで。
ああ。
じゃないと、もう延々ともう年寄りがずっと行列になっちゃうから。
確かに。
はい。だから、それの対局をちゃんと直すとか。
ですよね。
特化して、すごく細かいところまでできるっていう方が、
はいはい、
ニッチな方が、
はい、
ちゃんと買ってくれる人は出てきます
なんかより専門的でカスタマイズができるっていう、はい、その患者さんに寄り添ってっていうのが今お話聞いてて、ね、はい、僕印象を受けましたけど。
はい、あ、やっぱあの、医療じゃない人はやっぱそれわかるんですよ、話。
はい。
医療の方は、うん、専門の学校で身につけた、うん、あの知識とか、うん、まあ、最初に言ったところの、あの、まあ、勤め先のやり方とかで、はい、なんかそこのアイデアが出ないんですよ。だからまあ、患者さん来て、もう問診大体しないんですよ。こう、重症接種の、あの、接骨院とか、問診しないで、肩が腰がって言いながら、はい、じゃあ、接線だって、つって、機械当てるとこもあるし、なんか、あるパターンの、あの、マッサージ的なものとか、ストレッチ的なことをやって、で、結構すぐ20分くらい経っちゃうので、ありがとうございます。
全然差別化されてないですよね。他の治療院と同じような感じですね。同じですね、今お聞きする限りでは。
はい。
なるほど。あ、はい、もう答え出たじゃないですか、今。その。
あの、だから、
はい、専門的なカスタマイズ。
求めてるものをちゃんと考えて。
あ、まずは。
はい。だから患者さんが何で困ってるのかっていうところを出発点にして、はい、その悩んでることを、どう解決するっていう、解決するところの商品ができればいいだけの話じゃないですか。
は
い、
なるほど。あとは先生、はい、自分がその先生として、自分が得意とする分野を全面的に出すっていう、はい。
あ、出した方がいいです。
いいですよね。
全部直せるって言っちゃダメなんですよ。はい、特徴がないから。
なるほど、なるほど、
はい。私はもう肩が、もう専門で強いんですって言って、まあ、しばらく実績、人が集まるまでは、もう肩一本ずっと行くと、
うん、
どうせ、肩も見れるんだから、うん、膝も見れるんじゃないのって言って、違うとこを見てほしいって絶対来るので。はい。まんべんなく、ついなんか、お客さんの層を選ばず全員に来てほしいから、
はい、
一般的なことを全部、言うんですけども、それ反対で、うちのラーメンはもう腰が命なんだよね、とか、
わ、はい、かりやすいですよね、はい。
そっちの方がいいんですよ。
はい。はい、その、求めてる人もすんなり、行きそうですよね、はい、その方が、はい。コンセプトが発見した方が、
はいはい。
あ、なるほど。自由診療だと、それが確立しやすいってことですね。
そうですね。まあ、自分で作るんで。
あ、確かに。
はい。だから、それはもう全然、自由にやって。ただ、はい、コツとしては、うん、ヒット商品だと苦しいです。
ヒット商品だと苦しい。
ヒットじゃない、一つの商品。
一つの商品は、
うち、保険か、自由診療か、で、自由診療はお任せですみたいな感じだと中身もわかんないですし、まあ、たとえ中身があったとしても、
うん、
選ぶか選ばないかって、イエスかノーかっていう、うん、決断を迫らせるんですよ。
ああ、はい、
はい。じゃなくて、うん、もう嘘でもいいから、二つとか、あるいは、一枚の松竹梅じゃないですけど、三つぐらい用意して、イエスかノーかっていう、決断を迫るんじゃなくて、どれにしますかって選択にさせるんですよ。うん、
なるほどね。
はい。
お客さんに考えてもらうと。
考えてもらうと、
はい、
うん。で、3つ以上になって4つだとか5つとか10個とかやると、うん、お客さんは反対に、今度は選ぶのがこう難しくなってくるから。
確かに10個あったらよくわかんないですもんね。
いや、ちょっと今回やめときますってなっちゃうから。
はいはい、
だから、選びやすいような条件としては、うん、1個もダメだけども多くもダメで、うん、まあ3つぐらいがちょうどいいみたいなのが、まあ購買心理みたいなのがあるから。
なるほど。
それをちゃんと用意しといてあげて。
ああ、3つぐらいの
はい、だから最高の、なんか、すごくプレミア、プログラムみたいなのは、
うん、
まあ、買ったらラッキーぐらいで、うん、結構いい値段のものを作っておくと、その辺の下のやつって安く感じるじゃないですか。
感じますね。
なんか3万円でお任せコース3時間、なんとか、はい、機械をつけてこれやって、あれやってっていうのに、はいはい、自分が一番売りたいメインのやつを、はい、例えば9000円とかで、
なるほど。
真ん中に置いて、はい、で、5000円ぐらいを下に置いて、で3000円以下だと多分、保険診療とあんま変わんないとか、その辺がラインなんで。
なるほど、なるほど。
だから、あんまやんない方がいいと思うんですけども。はい。
あ、価格も重要なんです
ね。価格は重要ですね。
おー。
はい。
なるほどね。あ、自分の狙った商品を、
はい、
まあ、例えば真ん中に持ってって、
はい、
その、患者さんも求めやすいような感じで、意図的にそういうふうに打ち出すと3つ商品を、
はい。で、内容が、まあ、すごく細かくなくていいから、シンプルになんかこう、こういうことやって、ああいうことやって、これがありますっていうのが、なんか、プレミアコースです。
はい、
で、まあ、すぐにはできないと思うんですけども、できたら、ビフォーアフターの、
はい、
患者さんの声みたいなのが、
ああ、いいですね。
壁にでもあってあったら、
はい、
まあ、これ何って話になりますから。
うん、ああ、確かに。わかりやすいですし、 きっかけにもなりますもんね。この商品って、あ、どうなんですか、はい、みたいな。はい、ああ、いいですね。ホームページとかでも、結構それやってましたら、いいんじゃないですか。
あ、いいと思います。はい、
ですよね、
は
い。
で、ホームページはもう、まあ、どこへかは別として、もう来る前提で皆さん調べてるんで。
ああ
。あった方がいいと思いますね。
ですよね。
はい。
ホームページって今、大体治療院の皆さん持ってますよね、今。
持ってるんですけど、ダサいんですよ。とか、力入れてないんで。
ああ、もったいない。
だから、書く方も、ちゃんと、なんか、なんでそうなるかとか、はい、ちょっと医療情報を、ちゃんとしたレベルで書くと、
はい、
ためになると、あ、ここの院は、なんか、レベル高いなと思うから。
そうですよね。
はい、
で、さらに、先ほど言った、その、コンセプトというか、はい、強みというか、はい、それを前面に押し出すホームページだと、なお、わかりやすいです、ね。
わかりやすいです。本当にわかりやすいです。で、本当かなって言ったところに、
はい、
体験者の声がこう並んでたら、
はいはいはい、
それを証明するような形になる
から。確かに。
だからまあ、それで相性が合う人は、まあ、行ってみようかなってなる
んで。そうですね。なりますもんね。
はい。
ああ、自由診療ならなんか面白そうですね。
自由診療の方がやるがあるんですけどね。
うん、
ただ、その自由度が、はい、多分初めての人は反対に大変なんじゃないですかね。
あ、やり方
は
わかんないし、はい、本当にお客さん来るんだろうかとか。
はい。でやってみればいいと思うんですけども、だから、まあ、V で決めるのか、なんか、症状でやるのかわかんないですけども、痛みを消すっていうのは、例えば自分では最初、こう、どこどこ伸ばして、その後、指圧をして、なんとかっていうのを作ればいいんですよ、
うん。
で、値段はもう自分で値段作ればいいから。
うん、なるほど。
ただ、そこで自信がないとか、お金に対してすごく稼ぎたいんだけども、高い値段つけられない方結構いるんですよ。
はい。
で、1000円でとか言ってやっちゃうと保険診療の方が良くなっちゃうから。
確かに。そこは自信を持って。
そこは、メンタルブロックみたいなのがある人は、取った方がいいと思うんですけど、別にそれ死ぬわけじゃないですし。
そうですよね。
で、最初安く設定してお客さんついて走り出しちゃうと、高くするの大変なので。
ああ、確かに確かに。
はい。だから、高めから下げるのはありですけども、安いのを上げていくっていうのは難しいから、
あとやっぱ安いお客さんが集まっちゃいますもんね。
そうそう、安いお客さん集まります。
やっぱり。
はい、
うん。そうすると。
言い方は悪いですけど、悪いですけど、学生さんとか。
そうですよね。
はい、お金のない方が集まりますね。
逆に値段上げとけば、それなりの、まあ人が来ますし、はい、まああとは人数が、まあ少なくなるかもしれないですけど、
はい、
単価が上がれば、効率が上がるってことですもんね。
はい、
時間も、
はい、
有効に使えますし。はい、あ、ビジネスの世界ですね。
あ、もう同じですね。
同じですね。
はい、
あ、勉強になるな。ちなみに先生、保険診療と、自由診療、
はい、
お店、
はい、
これ、日本全国の割合って大体どんなもんなんですか？何対何ぐらいです
か？いやー、それわからん、すごい質問ですね。わから
ん、
ね。
うん、なんかちょっと、気になったんですけど。
てか、把握できないと思いますね。
あ、僕の印象ですよ、
はい。
僕の印象、保険診療の方が断然多いようななんか印象があるんですよ。
ああ。
おそらく。
はい。いや、断然多いと思うんですけど。
ですよね。
隠れてじゃないですけども、併用してる人いっぱいいるから。
あ、
はい。
そう。で、自由診療の方がなんか、大変そうなやっぱ感じがするので、経営的に。
はい。
まあ、当たれば大きそうな感じはしますけど。
はい。
だから、割合少なくて、やっぱやろうとする人も少なくて、でも、そこになんか逆にチャンスがありそうだなって、なんか今、お聞きして、僕は思いましたけどね、やり方に。
まあ、やっぱり高齢者はどんどん増えてるから、
はいは
い、医療費がいくらあっても足りないっていうので、もう計画的にどんどん、予算カットされてるんですよね。
ああ、
だから、はい。だから、保険診療の点数も、どんどんカットされてるっていうところから、みんなちょっと今、シフトしてますね。
危機感を感じて。そうなんだ。
はい。
ああ、じゃあ、これからますますって感じですね。
はい。で、やっぱり、大手というか、民間でやってる宣伝の上手なところは、
はい、
まあもしライバル出たら、
はい、
価格競争なり、ま
あ、
すごく宣伝をして潰すっていう方向に行きますから、
なるほど。
で、市場で一人勝ちしたら高単価にしちゃえば、
はい、
お客さんは行くとこないからそこしかないですから、
確かに。
っていうような、個人でバンとこうやった時に、
うん、
もう今結構、そういうチェーン店持ってるとか、
うん、
資本大きいのがポツポツ出てきてるんで、だから、
ね、
やっぱ尖った方がいいと思います。
尖った、ね、
やっぱ自由診療のプログラム作って、
はい、
私は何者だって言えるような。
はいはいはい。はい、いいですね、
はい。
ありがとうございます、先生。
いい。
今日はすごく分かりやすかったんじゃないかと思いますね、先生。はい。じゃあ、まあ、まずは、そうですよね、この方、 まあ、まずは自分のその強みとか、その辺を一旦見直していただいて。
はい、そういった意味では、今のお客さんを見てみたときに、はい、なんで気に入ってもらってるとか、
なるほど、なるほど、は
い。お客さんがやっぱり一番答えを持っていたりとかするので。確かに。
聞いてみる。そうですよね。はい、そうですよね、
はい。で、自分の好きなとこじゃなくて、得意なとこで、最初はやった方がいいですね。
はいはい、勝負するっていう。
はい。で、それニーズありますから、得意なとこは。
で、ね、で、メニューは一つじゃなくて、三つぐらい作って、はい、で、まあ、松竹梅みたいな価格設定をして、はい、まあ、だけぐらいで狙えたらいいなっていうことで。
そうですね。そうですね。
で、単価はあんまり下げすぎないで、はい、逆にちょっと周りと比べて若干高めぐらいのがいいんですよね。
いいですね。
それなりに人は来るっていうことで。
はい。
はい、ありがとうございます先生。すごくわかりやすかったです。はい。じゃあ先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
すごくわかりやすかったです。
はい。
じゃあまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。